ボンクライカ会支配人のザトウイチと申します。今回はホットファズについて語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、明けましておめでとうございます。村上ロックです。
おめでとうございます、長間です。
おめでとうございます、明美列車です。
はい、はい、そして今回もう一人ゲストが、
は
い、
ゲストがですね、三笠野忠司さん、劇作家演出家の方ですね。伊藤江之進さんという名前で俳優さんもやってらっしゃいます。簡単にですね、説明しますと、ウィキペディアから読み上げますが、高校卒業後劇団1980に2年間所属、同劇団タイタン後スペースノイドの作演出家として本格的な活動を開始、
はい、
初の作演出作品であるビリー・ザ・キッドの最後の弾丸で日本演出者協会若手演出家コンクール2001にノミネート、同年優秀賞を受賞、2002年前年度に続き奨励賞を受賞、2006年9月に上演したスタンレーの魔女、松本零士さんのやつですね、
はい、
が話題を呼び、翌2007年5月赤坂レッドシアターコケラ落としシリーズ、ボリューム1絢爛とか爛漫とかを演出、人間の生と死を根底に見据え、そして純粋さゆえの笑ってますね、ご本人の荒々しさをリアルに投影した世界観が特徴。
言い出したの
2008年12月に土屋雄一との新ユニットサバダミカンダの活動もスタート。日本演出家協会若手演出家コンクール2009にて、椎名誠著、哀愁の街に霧が降るのだから着想を得たドキュメント作品、哀愁の街に霧がほにゃららと最終審査で上演した個人的な話の2作品で最優秀賞を受賞。2010年よりスペースノイドの活動を休止し、プロデュースユニットカカシ堂を始動。経営の若手演出家として注目が集まっている。で、本名である伊藤栄之進の名義で俳優としても活動していると。
はい、
久々のね、文化的な、
はい、
匂いのさする方に。
いやいや、
井村さん以来。
伊藤が結構すごいですね。
我々はほら、フルメタル中学、なぜかお付き合いがね、
そうですね、
あって、
そう
ですね、以前映画をご一緒させてもらって作って、長間さん監督のね、
そうですね、
ロングセボン
の時代でしたね。
あれ面白かったですね。
面白かったですね。というわけで、伊藤栄之進です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めて文化的な方だね。
文化的じゃないでしょ。
ね、みんな文盲ですからね。
文化的じゃない。
本当に、だから図書館とか入るとやばいもんね。
あなたたちみんな大学出てるじゃないですか。私高卒ですよ。
僕出てない。
大学出たけど。
大学は出たけど。まあ、専門
学校。
さっきまでね、これ風俗の話して
た。そうですね、自分たちのいかに面白い風俗に行ったかっていうのを、ね、自慢し合って。
風俗カードバトル。
風俗カードバトルしてましたね。奥が深いですね。
深いですね。
ね、何ですか。
はい、ホットファズ、
ホットファズです。
だいぶ前に、ショーン・オブ・ザ・デッドをやったんですけど、今回あのエドガー・ライト第2作目ということで、うん、これを語りたいというので、
そうですね。まあ、もともとショーン・オブ・ザ・デッドって言ったんですよね。
そう
なん
ですよね。
はい、そう
で。
で、まあでもホットファズも好きだったんで、うん、まあなんかこの、俺、
この辺の
チームがね、
はい、
好きなんですね、きっと。
うん、
あの、映画好きが、映画好きすぎて映画撮ってるみたいな
感じが
すごいするじゃないですか。それがね、あの、なんか、中途半端じゃなくて、徹底して好きなところがね、なんか、気持ちいいんですよ。
インディーズの香りもするんですけど、
そうですね、
結構ね、きちんと本当に映画に向き合ってるという、まあ、コメンタリーとか見ると本当に、すげえ考えてね、割とインテリなんですよね。
そうなんですよね。
なかなか、そう、面白かった。結構、あの、今回、そのコメタリーからの抜き書きで資料みたいなのを作らせてもらったんですけどね。なんか、なんでしょうね。まあ、どんな映画かっていうと、優秀すぎてね、周りから迷惑がられる警官。うん、これ、ニック・フロストっていう人がやってるんですけど、平和な、どい
な
か。
サイモン・ペグじゃない？
ん？サイモン・ペグ。あ、逆か、これ。そっか、サイモン・ペグか、うん。あ、そうなんだ。あ、ごめんなさい。そうだ。ニコラスはサイモン・ペグですね。ええ女どいなかサンドフォードに再選されて、で、現地でタッグを組むことになった、ヨレヨレの相棒ダニー、こっちがニック・フロスですね。と共に奇妙な連続殺人事件を解決すると。まあ、結構単純な話なんですけど。
うん、筋自体はなんかね、すごいどうでもいいというか、
うん、そうですね。
なんだろう、あの、無駄に伏線を、なんか、40-50個ばらまいて、全部ちゃんと回収するっていう意味のない伏線も含めて、
うん、
あの、最後の名前のところと
かも
そうだし、なんかその、なんだろうな、作り方で、遊んでるっていうのかな、なんかそれがすごい好きで、で、頭もいいじゃないですか。
とてもいいです、ね。
なんか、で、もともとテレビのなんかそういう番組で、チームを組んでたみたいな
人た
ちみたいな。なんかね、モンキーパイソンのなんかその再来みたいな感じで、俺の中では 受け止めてたんですよ、そのショー・オブ・ザ・デッド見た時に、うん、でその後ホットファズ見て、あもうこれは確信って、うん、もうこいつらもう絶対面白いっていう、うん、こっから追っかけてるんですけど、まあでも一番新しいの見てないんですけどね。
巨人っぽい。見てなくても、近所の伝えにないんですよ。
そんな。
あ、見てない。
そんな。
あれ、クレーム。
いや、本当にびっくり。
どこが進んで
んの。でも、江戸川レート自体は高卒らしいですよ。
へ、
う、ぇ、ん
えー。
そうなんですか。おぉ、すげえ。
あの、家貧乏で。で、イギリスって、その、労働者階級で生まれたら、もうずっとそこでしか生きていけないとか言って。でしょうがねえから、もう、あ、俺は。この街で静かに暮らしていくんだと思ったんだけど、はい、なんかマカロニウエスタンの受制作映画を作ってそこから世に出た。
へー、
このブリテンドリームじゃないですか。ね、アメリカンドリームならぬブリテン君みたいです
ね。本当ですね。目玉刺しがね、
江戸川レートブリテン君ですよね。
ショーン・オブ・ザ・デッドってあの DVD スルーされちゃったじゃないですか。
そうなんですよね。
劇場公開なしで、今回も DVD で、もうそのまま出ちゃうって話だったんだけど、あの当時町山智弘さんが、はい、あのこの映画面白いぞっていう話したら、じゃあ上映しろよっていうなんか署名運動が起こって、うん、日本でもちゃんと公開されるようになったと、映画ライターの渡辺倫太郎さんも署名活動に携わってる。
そうですね、ホテルルワンダと同じ
動き。そうなんですよね。だね、あんな政治的なすごい。あの面白かったですもんね、本当ね、うん、で放題がね、あの俺たちスーパーポリスメンっていう、なんかね、いつも思うんですよ、この俺たちなんとかなんとかとか。
しかもあ、まあ、アメリカの流れだったらまあしょうがないじゃないですか、うん、なんかそういうのあったあるから。そうそう、だけど
イギリス
なんで、うん、ちょっとあそことはちゃんと分けてほしいなっていう、
でも、
う
ん、ホットパスでいいじゃん
っていう。
ちょっとね、これ
だからなんかあのベン・スティラーとか、うん、ジャック・ブラック周りのやつらがなんかやってた、うん、ああいう一連の流れのやつって、うん、まあ見始めの頃と面白かったですけど、うん、もう結構触手気味になってたじゃないですか。そんな時にこれをポンって入れられたから、あもう全然こっちの方が圧倒的面白い、うん、ちゃんと全部が計算し尽くされてる感じっていうか、
あとショー・オブ・ザ・デッドもそうですけど、あの、うん、パブが出てくるでしょ、
はいはいはい、
あれいいっすよ ね、 いいすね、なんかダメな人がなんか居心地いい感じでこうグダグダ管巻いてると思うとかね、なんかすごい。
でもちゃんとあれも哲学ありますもんね、なんかゾンビ哲学っていうか、最後ショーン・オブ・ザ・デッドの時はね、ラスト友達を、うん、
ゾンビとして
飼うって、ね、あるじゃないですか。あれは俺は、
いやすごいグッときます ね、
泣けましたよね、
うんうん、ニートがゾンビになってもニートだったっていうね。ニートが面白いですよね、あれ。素晴らしい、本当なんかよく考えてある。
最初ね、途中20分ぐらいゾンビに気づかないから、あのリアリズムったらないですよ。それはそうですよ、あんなゆっくりな奴らがちょっとずつ増えてたら気づかないですよ、うん、まあね、うん、なんか嘘がないんですよね、その全部は全部そのちゃんとお芝居もちゃんとしてるし、
なんだろう、こう、うん、映画愛がすごいあって、うん、いろんな映画をちょっと、まあ、参考にして、
はいはいはい、
で本人たちもすごいそれは気にしてて、うん、コメンタリーとかでも、まあ、なんか王道なこととかお約束をね、すごい俺たちはやってるんだっつって、うんうんうん、なんかハリウッドのロジャー・イーバートっていうあの評論家がいるんですけど、はい、その人がなんかエバートズ・ビガー・リトル・ムービー・クロサリーっていう小さな、大きくて小さな映画の用語集っていう、うんうん、これがあったらこうなる、これがあったらこうなるみたいなね、お約束みたいな、ベタベタな展開をすごい羅列した辞書みたいなのがあって、そっからあの参考にして、例えばなんか公共で誰か市長とかスピーカーがなんかあのアナウンスとかすると必ず最初はハウリングするとか、
はいはいはい、
悪役は絶対悪そうな顔で笑うと、うんうん、で優しい上司は黒幕だみたいな、ね、はい、そういう、そう、なんかそういうのをね全部入れてみたと、うんうん、でなんかそこら辺とかもね、この映画だとこうだったから俺たちはこうやろうみたいな、うん、きちんとなんかお手本にしてる正しい感じの、まあ、ただパクるだけじゃなくて、
うん、そうですね、うん、ちゃんとなんだろう、リスペクトがあるんですよね。で、俺そもそもものすごいこの映画を好きになってしまった理由が、うん、俺あの映画が好きなんですよ。あの、これ書いてなかったですか、あの、本編に出てくるあのハートブルー。
ハートブルー。
はい、ハートブルーがね、どうしても好きで、
ね。それはのめり込みますね。
あれはね、うん、あの、撃つじゃないですか、うん、こうね、パトリック・スウェイジを撃てなかったキアヌ・リーブスがこう手に向かって撃つっていうのを、あれをやられたらもう大好きなんですよ。うん、それだけでいいんです。
二人で酒飲みながらね、ソファの上でやって、実際に本当に同じアクションをね、やることになるっていう。
映画の中で映画を見てるって乱暴ですからね。シーンとして考えると。
そうですね。
うん、そういうね、その、
自分も実際に共感できるというか、うん、この映画好きだったとか、うん、なんだろう、アメリカのバカ映画よりも なんかこっち寄りというか、うん、日本人が共感しやすい空気がありますよね、うん、あの音楽ネタが結構あるじゃないですか。
ありますね。
ショーン・オブ・ザ・デッドでもあのゾンビをみんなでこう輪になってね、うん、あのビリヤードの球で叩きながらバックであのクイーンが流れるあの感覚ってすげえ面白いじゃないですか、うん、で今回もあのねフォットパーツでも、うん、あのなんかひどいロミオとジュリエットをやりながらあのカーディガンズかなんかで、うん、あの面白さって、うんね、これがなんで面白いのかなって思うんだけど、うん、でも面白いっていう感覚ってあるじゃないですか、うん、ここにこれを持ってきたら面白いぞっていうその辺の感覚がなんかすごく一致するなと思うんですよね。
結構音楽マニアなところもね、うん、あって、まあ、タランティーノとかの流れもあるかもしれないですけど、うん、やっぱ自分でサントラ作るぐらいなそんななんか思い込みであ
れ結構ね、ショーン・オブ・ザ・デッドでもね、レコード投げるしね、うん、あれすげえ面白かった
ですよね。そう、で、ダイヤー・ストレイツっていうね、バンド の, あのレコード見て、これいらねえっつって投げるんですけど、それの罪滅ぼしとして、今回はそのダイヤー・ストレイツの音楽を使った
んですよ。そうなんだ。
で、ね、結構ね、ブラックジョークがきつくて、この二人コメンタリーとかでも。お互いもけなしちゃったりするんだけど、必ずすぐ謝るんですよ。あ、ごめんねっつって。ちょっと俺たちっぽいな。あ、悪いな。際どいこと言うんだけど、すぐ、謝っちゃうね。マッチポンプ。マッチポンプ。火つけてすぐ消すみたいで。どっちかというとつけるより消す方が早い。すごくね、いいなと。
なんかその、イギリス映画のブラックな感じと、うん、で、なんでしょうね。なんかやっぱ肌に合いません？
合いますね。
俺やっぱ好きなんですよ。昔からなんかその、なんか上品そうな映画でも、うん、やっぱどっかちょっと、グロかったりエロかったりする
じゃ
ない
です
か。なんかハリウッドが丁寧にそこをなんかね、パステラカラーに塗り替えちゃうようなところを、ちゃんと、いや、なんかえぐく描くみたいな。そんなのもね、僕好きなんですよね。
まあ、どっちかというとその、なんかね、上流階級より、ね、支配される側の下層階級の人から出た笑いがえぐくて面白いですよね。上の人たちはもうね、あの植民地とかもバンバン作って支配してきた人たちだから、結構その差別とかはすごい、下層階級の人たちはさらにそれをなんか反抗するみたいな、うん、ひどいブラックジョークを飛ばしますよね。
だからね、結構ね、こっから先追っかけていきたいなと思ってるチームなんですよね。う
ん、宇宙人ポールもね、うん、ぜひまた次回。
見てからね。
見てから
ね。ぜひ語ってください。
ポールはね、ちょっと監督がね、違いますけど、スーパーバットの監督が。
ああ、スーパーバット。
そうなんだ。
だからまたそれもすごいスーパーチームというか、
ドリームチームですね。スーパーバットのね、砲台が童貞ウォーズ、ね。
そうですね。でもなんかエドガー・ライトを監督する予定だったけど、うん、なんかあのスケジュールが合わなくて、うん、でグレッグ・モットローが監督した。
それはそれですごいんです、エドガー・ライトが。
ねえ、ちょっと
売れてんな、うん。確かにショーン・オブ・ザ・デッドからこれ、ホットファズル見たときに、うん、結構いろんなハリウッドスターなり、そのイギリスの、うん、ビル・ナイとかがちょい役で出てたりとか、
ね、うん、
みんな多分これ出たかったんでしょうね、うん、彼らの作品にっていうか。
あとちょい役で他に。
あ、サンタ・ピーター・ジャクソン。
ね、それ知らなかった。
ほんと一コマ二コマで、なんか殺人サンタみたいなの出てきて、うん、なんだっけ、手をね、うんうん、バーって刺すシーンがあるんですよ。あれサイモン・ペックがこうやられる。それがね、そのサンタがピーター・ジャクソン。
そういう人たちに愛されるやつらってやっぱ本物だったりしますね。
あとはまあその盟友がその参加してくれてるっていうのもあるんですけど、うん、なんだろう、なんかこうね、盟友で固めたかったと、あの円卓会議みたいな、あの町内会の、うん、あのね、秘密組織みたいな
のが出てくる、うん、キャリアを見るとすごい人たちばっかりなんだね。
そうなんだ、うん、でちょっと同窓会みたいな雰囲気にしたかったみたいな、うん、で本当にね、みんなベテランのすごい、うん、
あれでしょ、ヘルミッショネルズみたいな。
ヘルミッショネルズ1号2号みたいな
待機してるやつでしょ。
だからこう、まあネタバレになりますけど、何の変哲もない田舎町だと思ったら、うん、そこに住むあの善良な人々が結構その田舎町を規律を守るために、うん、とあのね、しょうもないなんか軽犯罪みたいなタッションとかをしてるやつらをしょっぴいて殺してたっていう、うちょいホラーが入ってますね、
うん、田舎で本当にありそうですけど ね,
ね日本とか本当にありそうですよ ね, それこそね、村八部的なね、
ザドイツさんのね、
なんか 北九州が危ない連続殺人事件とかね、乳首に電流流して人を支配するっていうすげえ魔王みたいなやつがいたんですよね。通電
です。通電です。
90年代のね、素晴らしかったですね。
さっきの言ったおばちゃんがね、出てきて、あのおばちゃんちょっと よくわかんないですけど、面白いなと思うんですけど、ちょっと北九の方がこう面白いんですよね。話
そうです、福岡はやっぱ北九州の方がやっぱ面白い、ね、面白い土地ですよね。
まあ、中間さんね、貸してもらったんです、北九州の一家連続殺人鬼、
はい、
消えた一家っていうのが、はい、ああ、ね、まあ、怖いんだけど、面白いんですよ、ちょいちょい。
もう笑っちゃうところが出てきて、それでまた自分にゾッとする
みたいな。こうやってこの振り幅。でね、一番やばかったのが、その自分を死んだと見せかけて、自分の組織をやるんですよ。で、自分が支配下に置いてた女をその組織に呼んで、うん、反応を見てね、泣いてるのかどうなのかみたいな。ダーンって出てきて、
押し入れから出てき
た残念だったなってコントなんですね、もうドリフの
あれ何なんですか、まあ、今もなんか天ヶ崎だっけ、
天ヶ崎
で、そう、あれ系いるじゃないですか、で最近またちょっともうちょい若いので、うん、他にもいたらしいじゃないです か、
うん、なんか、あ、そうなんですか、
トップの方かな、でもいて、あ、もう言うかなんか忘れたけど、あの人のことを支配する
のに快感を覚えてしまうんですかね、
で支配される人たち、あの構造って何なんだろうなと、
すごい、
それね、その本にも書いてあったけど、そういう完璧にこう人を支配する術というのを、誰に教わったわけでもなく
身
につけてるっていうのは何なんですかね、
生まれながらのね、悪というか支配者というか、ディオみたいなやつですよね。ちっちゃいちっぽけなね。安いディオですけど。
徐々になっち
ゃう。一応でも、ホットワーズでも、うん、ね、洗脳されてるみたいな。
あ、そうそう、出てきましたよね。
警察官みんなに言ってね。あらこだ言ってました。
なんで戻そうとしたの、
自分が投げたの。
今ね、
今
ね、
今いい戻し方だなと思ったら、
中間さんも立派だなと思ったのに。
そら、自分だけだった。
あんなに立派だわと思ったら、もう、
よく思い上
げましたね。
あれ何なんですかね、あの、U ターンとかもそうですけど、あの、ああいうジャンルあるじゃないですか。
ありますね。
なんかこの、閉ざされた土地に流れ着いてしてしまって、その変な人たちがいるみたいな。
監督もあれですよね、だからその、なんていうんですか、全然うだつが上がらない街で、まあ、自分の監督のあの街をモデルにして、実際撮ってるのも、なんか、その近くでしたっけ、自分の家のホームで撮ってるでしたっけ、あれ。
あとスーパー自体が、あの監督さんが、あの昔バイトしてた。
そうなんだ。最後、あの、銃撃戦する
っすね。いつかここでやってやろうみたいな、やっぱ、め
ちゃくちゃにしたいと思う。
もやもやな気持ちを、やっとできたよ。
ああ、それはわかるわ。
すごく腹の中に溜まってたもの、ここでぶち壊してやるって、ショットガンぶっ放してやるっていうのが、本当に意外しちゃったっていう。
なんか物作る人としてすごく健全なね、着地ですよね。
健全な復讐の仕方。
最後はミニチュアのシーンあるじゃないですか。
はい。
あのミニチュアも自分の故郷をモデルに作ってるらしいです。もう踏み潰してやる。とにかく故郷を
壊したかったんです
。いいな。あそこはね。
逆に故郷を愛してる感じですよ、ね。
あそこ怪獣映画みたいに撮ってたらもっと良かった。
いや、あの、もうちょっと怪獣映画っぽくしてもいいんじゃねえのと思ったんです。
もっとロガンドで撮ったらもっとかっこいいのにとか思っちゃった
んです。確かに、それは、あれは俺最後なんでああなのって思って、後々、ああ、ここ怪獣映画を足そうとしてたんだっていう
気づ
いた
時に、
でもやっぱあれなんですね。それは、そのノウハウはイギリスの方では流れてなかったんですね。
まあ気持ちは分かったよね。自分の街をめちゃくちゃにしたいみたいな感じでやってんでしょうけど。
で、早かったですよね。
花熊優作先生とあの町山さんのトークショーでこの話聞いたんですわ、そのぶっ壊してやるみたいな、それ聞いた時にちょっと強引な話だけど、あの山口県の画家で花月谷壮さんって言って、でその人の話で自分のモチーフっつうのが家の半径 500m 以内にあるっつって、まあ江戸川レートも同じく自分の生活の中からこう作品のヒントになるものも出てきてる、それをちょっと思い出したんですけど、これちょっと入れたかったんで、
あすごいいい話ですよね、それなんかメールで教えてもらって、
はい、
なんかいい話だなと思いました。何笑ってんだ。笑ってんだ。
これちょっと入れたかったんでって一言いらないな
あ。そっかそっか。
それ気
づく。ごめんね。
いやいや。どんな気の使い方だ。
そう、今回最多ですからね。5人。
あ、そうですね。
いつも4人なんですけど。
三畳一間でね、男5人。
そうですね。
三畳そんな狭くないでしょ。
嘘つきました。
なんでそんな、ちっちゃい嘘。ちっちゃい体から。 いつものトキワ荘からオープンしてますね。
トキワ荘ってのは本当ですね。
下に下にね、
そうです、
下手に下手に出ないと、
ね、下手に、
すぐ叩かれます、
そうなんだ。あとこれ偶然の産物でいいエピソードが、ほら、うん、最後に見た映画っていうのはね、水野晴郎先生。
あ、そうそう、うん、日本のね、スーパーポリス、マイク水野、あの人、ほら、警察官かっこいいじゃないですか、はいはいはい、スーパーポリスがスーパーポリス見てたっていう。で、最後に、もう病状が悪化してる時に、お弟子さんがこう、なんか笑ってほしいと思って、うん、で資料が送られてたから、ホットファーズを見せたらしい。そしたらね、なんか、点滴打ちながら見てたらしくて、編集が面白いと。その一言残してね、5日後に。殿堂入りですよ、映画の。
なんか、ヨルガワさんと比べると随分と。
そうですね。
映画みたいなね。
じゃないです。
編集が面白い。
死んでた。死んでた。確かに編集もすごい面白くて。
う
ん、
そうですね。
そう。
テンポいいですからね。
テンポ良かった。オープニングの早回しとかで、うん、ね、ニック、サイモンペクか、サイモンペクの、どんな警官なのか説明するときに、バババババってカット割りとか早くて、で、なんだっけな、ボールペンとか、ノートとかね、ババババってすんごい早く取り調べとかやる、ペーパーワーク。あれをなんかトニー・スコットの映画みたいに撮りたかったって言ってて、警察官に事前リサーチみたいに調べたら、うん、そのハリウッド映画とかで一回も出てこないんだけど、実は警察官って事務仕事多いよみたいな、ペーパーワークだけは映画化されないって、それ聞いて、じゃあやってやろうみたいな、
だからアクションシーンじゃなくて事務仕事をトニー・スコット風に
撮るそう、アクションの話
だけど、その発想がね、
やっぱりカチャカチャって出してるとかね、
バカでいいんですよね、と思って、
まあ、ちゃんと銃のかっこいいアクションとかも撮るんですけど、うん、それペーパーワークとかをじゃあスタイリッシュにやってみようみたいな試みとかもね、いいんですよね、なんか。
なんか多分、なんか本当こんなような打ち合わせみたいなのブレストしてるときに、うん、ちょっと冗談で言ってみて、受けちゃったんでしょうね。
ああ、それあるかも、ね。
それをそのままやっちゃう感じって、うん、俺これね、結構ね、なんかクリエイティブな作業ってすげえ重要な気がするんですよ。うん、なんかいろいろ検索する前に自分たちが笑っちゃったこと、うん、これをトニスコット風にみたいな感じで、うん、はっはっはー、じゃあやっちゃえみたいな、
実際にその取り入れる、
うん、前編になんかそういう匂いが
すごい好
きで、うん、でもそれって下手をすると、うん、本当に中途半端にやるとなんか内輪受けみたいな匂いも出ると思うんだけど、それが全くないところがこの面白さだな、
うん、ちゃんと洗練して表に出せるようにしてますね、うん、
バランス的に、ね、
うん、いかんせんね、そのトータルパッケージ見た時に別にどうってことない映画ってのはあるんだけど、ホットパスに関しては、うん、だけど多分物作りとかやってる人が見たらこれは結構刺激になる作品ではないかなっていうのはすごい思います、うん、ね、だから俺は最近なんかね、出会った人とかで面白い映画ないみたいなの聞かれた時に、うん、割と一番最初に出すカードとして、うん、これを出すようにしてる。
あ、なるほど。
いいジャンルの人とか、ミュージシャンとか。でも大体軒並みみんな、うん、これ面白いって言ってくれる。外したことはない。
いや、面白いですよね、ほんと。なんか脚本とかも、まあ2点3点するのは普通のことなんですけど、何でしたっけ、サイモンペグ。俺ね、ずっとね、
最初に逆を覚えちゃったね。
サイモンペグがね、
ペグ君。
そう、サイモンペグだ。サイモンペグに彼女がいて、うんうん、冒頭で振られて、うん、その後また新恋人ができる予定だったんですって、映画の中で。でも長すぎてカットしちゃった。それをニック・フロストにそのセリフを全部回して、女房役として本当に。うんうん、すげえうまくいってるじゃないですか、うん、そのやり方って。なんかね、すごくいいものづくりの流れとしては。
そしてちょっとこの二人って、その、ショーン・オブ・ザ・デッドの時もそうですけど、二、うん、人並んでると、ちょっと萌え要素があるんですよ。
ああ、
これはね、腐女子が見ても、まあまあ、うん、美形ではないからどう思うのかわかんないけど、うん、でもこれはね、多分萌え、ちょっと BL 入ってるから。
BL?
可愛いんです
よ、ね。可愛い。そう、可愛いの。どうしてもね。
ちょっとスーパーバットがあのコンビとも似た感じ、うん、
あ、あ似てるな、確かに、
ね。なんかいいんですよね。うん、デブと、まあ、ちょっとまともな、ね。
はいはいはい。
なんかいいですね、あれはね、コンビは。
隠し撮りでの三悪人ね。
ああ、
二人ね。R2D2 と C3PO。
モデルになった。
そうそうそう。藤原、鎌足、千秋、ミドル。
そうそうそう。
サブロシローとかね。
そうそう、サブロシローとか。
じゃあ行くよ、これ
で。行くよ、これで。燃えかもしれない
ですね。燃える。出さないという感じになってきましたよ、
そういうの。でも BL ありそうですね。お笑いコンビね、うん、をなんか、同人誌にする子、確かいるじゃないですか。
ああ、そう
なの。うん。だからほら、今の最近のシュッとしたおしゃれな あのコンビとかを同人誌でこうファックさせて、まんずりをするんでしょうね。最終的には。
最終的には。まんずりをするん
でしょうね。
BL って言ったからには、もうそこら辺まではちょっと、こちらも言わないと、あの、もうちょっと。
おもねってんのかって思われちゃう。
そうですね。別にね。
ちゃんとぶっ込んでいけよ。
ぶっ込んでいかないとね。
ザドイツさん、ホットワーズの話ですよね。
はい。
ホットワーズの話。
お願いします。
しないとね。
これなんか一個下敷きとしてのウィッカーマン。
ウィッカーマン。
はい、
そうそうそう。
あるんですけどね。
ウィッカーマンもだから構造としては、なんか街全体が敵だったみたいな。なんだろう、警察官が単身その村に乗り込んでって、行方不明者というか、殺人事件を捜査しに行くんですけど、まあその村の風習にまつわることで、ちょっと手出しちゃいけなかったことだったと。で結局まあ口封じみたいな流れになって、しかもまあ村の伝承みたいなので、こういうやつが来るみたいな。それが自分だったということで生贄にされちゃうというね。
だからね、こう祭りがね、年に1回祭りがあって、うん、その時にこう女の子を1人生贄にしてるっていう祭りがあって、で行方不明者がその犠牲者になったんじゃないかということで警官が調べ始めるんですけど、うん、そこからね、もう町全体がなんかこう土俗的なセックス宗教みたいなのがなんかあってね、それが楽しくてしょうがない。
面白かったですね。
小学校でこうね、コールを立ててその周りを男の子たちが小学生たちが手をつないで輪になってね、もうチンチンおチンチンみたいなものを歌って
そうそう。
あれもね、日本でやったらなんかちょっと横溝正史的な。
いや本当
そんな感じでしたかね。ね、ね、
東北のね、なんか土俗的なね。
警察官が、ね、あの経験なクリスチャンで、そういう。うん、ね、邪教は絶対認めないっていう真面目な警察官なんで、それもやっぱ日本人からするとちょっと不思議な、ね、そこまであの他を認めないっていう考え方っていうのもやっぱ面白いな。
でその警察官にやったエドワード・ウッドワードっていう人が町の監視委員会の長のメガネかけた、
はいはいはい、ああそうなんだ、ね、うん、
これはね間違ってないはず、ね、ニックとサイモンね間違えてますけど僕はそれは間違ってないはず。
でもともとこの映画もウィッカーマンを元ネタにしたというか、
まあ、うん、どう思うんですよね。ちょっと元ネタがいっぱいありすぎるから、
ね、まあ、元ネタだらけの、
うん、なんか大きい元はウィッカーマンとチャイナタウンっていうロマン・ポランスキーの映画で、うん、チャイナタウンはなんかそのなんだろう、街の奇妙な雰囲気に乗り込まれていくみたいな映画でしたっけ、うん、見たことないですよね。
まあまあそうですね。
あ、見たこと
ない。あれなんかダムかなんかの建設の話を探偵だっけ、
うん、探偵ですね。
それを追っかけていくって話で、
探偵の話ですね。
日本でもね、なんかこうそういう田舎ってやっぱり、ね、この前僕も明美さんの車でちょっと郊外に
行きましたね、う
ん、本当に田舎ってなんか独特な空気ってあるじゃないですか、うん、映画とかでそういうね、例えば北海道なんかをロケ地にしたらどうしても雪が綺麗とか、はいはいはい、そういう部分ばっかりの田舎をね、撮るけど、うん、そういうちょっと奇妙な部分っていうのをクローズアップした映画があってたんじゃないかなと思ってね、うん、
あの映画にはなってないんですけど、あのそれこそ俺の師匠が藤田伝っていう劇作家 で今村翔平の助監ずっとやってた人なんですよ。で映画化はされてないんだけど、黒念仏殺人事件って話があって、それは実際の事件をモデルにしてるんだけど、うん、東北のあの念仏湖、うん、隠れキリシタンみたいな感じで隠れ念仏の村の話で、要するにその実は村自体が全部そのお念仏のお集まりで裏で組織されてて、で一人死ぬんだけれども、それは神隠しにあったってことになってて、その神隠しっていう儀式は村で必要のない人を消していくっていう、そういう事件が、昭和40年代ぐらいまであった。
結構面白いですね、
うん、でこれはまあ今どうなのかわかんないし、これ言っていいのかどうなのかもわかんないですけど、県でその念仏講に関する本って発禁なんですよ。
あー、そうなんだ。
本当にちょっとゾッとします
ね。怖いっすね
ー。日本で一番、まあ今の統計はわかんないですけど、俺が聞いた当時だと、存続殺人が一番多いもん。で、これは別で、俺の実際のに聞いた話だと、俺でそういうことってあったのって自分のばあさんに、一昨年亡くなったばあさんに聞いたんですけど、ちょっと聞いてみるねって言って、そのばあさんが親戚に聞いて回ったら、うんうん、そのばあさんが、80だから、まあどんぐらい前になるのかな、今から70年ぐらい前、戦争よりちょい前ぐらいに、子供の頃に、その、ばあさんの、 あれか、妹の旦那さんか、うん、に当たる人が、もう本当田舎で乾村で、食い物もないような時代に、子供だけ夜中に集められて、うんう
んうん、
で、
ちょっと怖いな。
その村長みたいな人から何かを言われるんです。うん、で、多分念仏なんですよ。反復しろって。
うんうん、
夜中に集めてですよ、うん。で、怖くて泣き出しちゃうことがってやっぱりいるんですよ。うんうんうん、翌日からいなくなるの。
お
お、これが70年ぐらい前の話。
これはでも怖いと思いながら、あれ俺この話知ってるって不思議な気持ちだったんだけど、うん、そう、俺これ前にも伊藤君に聞いた
ことある。6歳に話したことあります。
二度おいしいってやつ
ですね。あの、あれですね、初めて会った現場であまりにも退屈すぎて、2人で外で怖い話してたみたいな。心霊関係の怖い話できないです。
でも、あ、口伝えを守るために徹底してそういうことをやってたっていう。
いや、おそらく口べらしです。
あ、そうなんだ。もう単純にそれ、
うん、
怖いっすな。
怖いですね。
っていうのはあったって言ってましたね。
そうね、今の時代に生きててよかったなと思うのは、あの、口べらしがないから。
ああ、でも、すごいよね。
僕ね、その70年前に、僕真っ先に口べらしがですよ。何もできないから。うん。農作業もおそらくからっきしだしね。何もできないですから。
肥料も良くない
し。肥料も良くないし。最悪ですね。愛想も悪いしね。顔もなんかムスーっとしてるし。実の親に、そんな顔するんじゃないって言われ続けましたからね。本当に普通の顔してんだもんね。ならその不適された顔なんですよ。いやいやいや、不適された顔なのかと。
初めて会った時に北の工作員。
同じ境界線からね、飛び越えてやってきたんだ。
ASA 出てましたよねっていう。
いや、もう本当にね、韓国とかに生まれれば。
本当ですよね。
今頃も映画スターですよ。
え、ソンガンホですか？
ソンガンホとか、あとほら、
ソンガンホ、ソンガン
ホ。あいつ、何でしたっけ、ツェミンス。が出てた、なんだっけ、あのほらすんごい殺人鬼出るやつ、
あーだだだだだだ、悪魔を見た、
悪魔を見たの弟が俺にそっくりで、で長浜さんがね、お前がおるぞって、ね、またバカにしやがって、また俺が韓国人みたいな顔してるっつって、そのなんかせせら笑いやがってと思って見たら、本当に俺そっくりで、
自分で覚えて、本当
吐きそうになったんですよね、気持ち悪いと思って
そうだそうだ、電話かかってきたんですよ、
う
ん、
そう、もう悪魔を見た、一人で見て、うん、六本木の映画館にやって、見終わった後もうブルブル怖くなって、もうとにかく誰かに電話したいと思って、で六本木で
電話来た時、今映画見たけど怖いって、怖いっていう電話が来て、30過ぎたおっさんが怖い怖いな、
本当怖い映画でした、本当に、
見てみよう、
さっとしましたね、
ね、ホットパスタ、ホ
ットパスタ、まあそうなるよね、うん、
しないとね、
ホットパスタやっぱね、こうハートブルーとこうバットボーイズ2バットが好きだ
ね、そうやたらとね、出てくるの、
そうバットボーイズ2バット見てないんですけど、
あのね、僕もね、それ見てないんですよ、なんでしょうね、マーティン・ローレンスってなんで見る気がしないんですかね、
なんだろう、あの、多分この2人もちょっとバカにしてると思うんですよ。
だと思う
って。なんだっけな、あの、2人で映画見るシーンで、そのバットポジツーバットの、うん、なんだこれ、ひでえ現実だっていうセリフがあって、うん、それをやっぱね、半分バカにして半分好きっぽいんですね。だからそれをこう取り入れてやってて、コメントでもちょっとね、笑いながら、すごいよ、こんな一言でこんな状況を説明するってすごいよって。
監督かサイモン・ペグかが、うん、マイケル・ベイに会った時に、うん、あのバトボイツーバット最高でしたみたいな話をしたら、うん、ベイが、うん、お前案内が好きなのって言ったっていう話ベイの中でもちょっとね、うん、びっくりしてた、
いかがなものか、いかがなものか的な、
ハードブルーもちょっとそんなとこありますもんね、まあ、
そうですね、僕実は昨日ハードブルー、ハードブルー見たんです、
あ、見ました、
久々に見るとね、やっぱ恥ずかしいよ、そうそうそう、
なんでしょうね、あのキアヌ・リーブスのあの感じ、
感じ、いやー、まあ、でもね、あんな恋愛したいなみたいなね、
うん、あれでもあれほら、あの女性がね招待した時に、うん、あのケツ丸出しでかけていくじゃないですか、
はいはい、
あれは僕はあの幼心にあれで抜きましたけど、
なるほど、うん、おかず映画、
おかず映画です、うん、あれはあれは良かった、あれは初めて見た生のお尻かもしれない、
お、うん、すごいし、
なんかね、僕らと全然違う世界なわけですよ、うん、サーフィンだし、うん、スカイダイビングやったりとかね、うん、こうモテる側の人間にね、 なんかこう乗り込んでいくみたいな感じがして、
は
い、
しかもやつ自身もねリア充ですからね。
あ、そうそうそう、
もともとはねジョニー・ユータだっけ、あいつは、うん、なんかアメフトの
機体
の花
形
で
みたいな、うん、
リア充たちのなんかね、
うん、
な
んか歌話ですよね、
リア充ってなんですか。
リアルが充実してる人です。ここにはないから
、ネットスラングなんですよ、はい、だからネットではこうサム振る舞ってるようにあの見せかけてても、うん、お前はリア充ではないだろうと、現実ではなんか全然充実してないだろうと、
あ、
そういう時に、うん、あとねリアルで充実してるやつが憎いみたいな。
僕らはどっちなんですか。
非リア充です。
非リア充、リア充、現実が充実してない、
してない、
うん、
ということです。
でも映画の話で楽しんでるから充実してるのかもしれないですよ。
かもしれないですね。本当にアヒリア充は多分こういう話が人とできない。
まあそうですね。で、まあ充実してるかどうかってね、そんな人から決められてもね。満ち足りてるかどうかはやっぱその人が確かに。
幸福論の話になってきました。
難しいですよね。
満ち足りたことなんて一回もないですよ。
ね、
一生ないんでしょきっと。
一生ないですね。
一生ないですね。
夢の中だけはね、もう抜群に、
最高に楽しいですもんね。
活躍もしてますけどね、毎晩毎晩。
そう
やったら最近松方弘樹出てくるん
ですよ、ね。ああ、いいですね。
うん。
俺のとこ出てこないです
ね。俺のとこも出てこないですよ。左ボクセンにしか出てこ
ない。リア充ですよ、
ね。リア充。
これ言ったらロックさんのことをみんな帰ってこい、うん、帰ってこいって言うよ。
リア充じゃないですか。
リア充じゃない、求められてるんだから。
そうですよ、
帰ってこいってひょっとしたら生贄にされるかもしれない。
あ、なるほどね。
いつの間にか札幌がね、
ホットファズですよ。
ホットファズね。
結構
ハートフルな話しちゃったけど、
うん、そうっすね。なんだあのね、ホットファズちょっといい話的なやつで、はい、なんだっけな、あのね、ニコラスね、ニック・フロスト、はい、じゃねえ、サイモン・ペグ。これ本当に俺これ
最初に入れちゃったらまずい
さんだ。ペグ君がね、サイモン君が最初にあの堅物がですよ、最初に映画を見せるのは映画開始から45分後、パブで初めてダニー、これがニックね、ニック・フロストと打ち解ける、うん、でこう打ち解けたことでニコラスは息抜きを覚えて、うん、ダニーは立派な警官へと成長し始める。でその時にあのグダグダだったダニーが初めて他人ニコラスに影響を受ける、
うん
うん、なんかね、映画の最後にタイトルが出るんですけど、ホットファズ、うん、それはもう2人が最後にホットファズにようやくなったから、うん、まあ、結構成長。
ホットファズってどういう意味だろう。
生かしたマッポンタ。
あー、そういう意味なんだ、
興味、誰もそんなの言わないよって古いスラングらしい。
うーん、
ダサめなタイトルでやったから。
ホットファズは日本にいるんですかね、果たしてね。
ねえ。
生かした警官。
生かした警官。
いるんでしょうけどね。行かれた警官はたくさんいますけどね。
いますね。
すごいやつい
っぱいいます。危ないデカみたいな。
ああ。
そういうことか。
あ、今ちょっとそのタイプ
で聞くと、ね。あ、そういうことか。これ危ないデカなの。
これ危ないデカなの。
うん。アブデカ道
だ。アブデカだ。
なるほどね。
危ないデカもね、次の、ね、タイトルもね、危ないデカ。俺たちスーパーポリ
ス。ダッセー。
たらいいんじゃないですかね。
輪をかけてダサくな
る。本当ですね。
うん、なんかでも本当ね、なんだろう、まあ、ショーン・オブ・ザ・デッドもそうだけど、こう、もの作りの、なんか、うん、本当原点的なエネルギーのまま作ってる感じ、
うん。そうですね。
っていうのは、ちょっとやっぱ見てて羨ましいなっていうのは思いましたね。
結構俺たちもこう名前フルメタル中学とかしてて、うん、やっぱ中学生らしさっていうのを、うん、あの失わないようにっていうより、あのもう抜けられないんですよね。もういつまで経っても同じことやってるし、なんか、ね、そのまんまやっぱ大人になって、で本人もね、監督も言ってて、やっぱ俺は永遠の14歳だみたいなことをやっぱり最後に言ってるんですよね、コメンタリーで。
めんどくさいやつですね。ブライアン・アダムズみたいなやつ。
そう、なんかそのズームカットを多用して武装するシーンとか、うん、ガチャガチャのなんつうのロボットアニメみたいな感じの、うん、そういうシーンが好きなのはやっぱ俺ちょっと14歳なんだよね。
なんかね、ちょっとやっぱ80年代の映画をこう見てると、うんうん、なんかああいうね感じがしましたよね。なんかもうスタローンとかね、はい、あのシュワルツェネッガーの映画とか見てるような感じになりましたけどね、今やるとすごいダサい感じです
ね。あとちょっとわらの犬っぽかったりとか、
ね、ああ田舎でね充填するとことかね。
まあ敵役が全部ジジババだったったら笑ったけど、
あれね、みんなあれね、やりたい見たいなみたいなものを見せてくれた感じがしました
よね。そうですね、
つい
ジジババがでもあんなみんな武装したら来ないですよ。
来ないね。
でちゃんと銃撃戦がかっこよく
描かれてるね。そこだからなりじゃないんですよ。なんかそのちょっとね、うん、なんかなりで やられてたらああいうのってものすごい腹立つじゃないですか。
はい、
うん、俺あんまりあんまここでこの話でタランティーノ好きじゃねえみたいな話をしたらなんかまた一個
言いましょう言いましょう、ね、タランティーノ聞いてないから、
うん、大丈夫。タランティーノってなんかそうこうでしょみたいな感じが知って、うん、まあ、タランティーノのフォロワーが、
まあ、どっちかっていうと知識をひけらかす
感じですよね。
俺が好きって
なやつらがなんかイラ
ッとそうそうそうそうそうそうそう
分かってるぜ的なやつですか。こう俺はこう
の映画の話をするとすぐこうタランティーノの話をしようとしたが
るやつがね、そうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でも本当ただのバカな足の指舐めるのが好き
ブレないねえ
な人ね。
足の指舐めてないやつだからね、なんか見てなんか、
まあ、そうですよ。
そうそう足の指舐めてるんだから、それこそリア充がタランティーノをね、うん、語ってるのが腹立つんですよ、
う
ん、
リア充っていうのは
いや、リア充って彼氏とか彼女とかちゃんと言ってで
手がかかるなんてい
い車乗っていい匂いしてるやつらがリア充
もう大学とかもね最低限の単位だけ取って、あとは、ね、女の子とファックスしたりとかね、
そうそうそうそう、で葉っぱ吸って、ってやつですよ。
ちょっと悪いこともしつつ、ね、
そうそうそう打体とかもしてるんですよ、どうせ
楽勝楽勝っつって、何でも楽勝で
やってる。大学の時にちょっと悪いことやって大阪に行ったらちゃんとしてるみたいな、
ね、そうそうそうそう、そういう奴らのことをリア充って、そいつらがタランティーノ面白いよねとか言うから、俺がちょっとタランティーノ嫌いになったんです。要するに
屈折してます
よ。要するに要するにそうな
んです。なんとなくわかりますけどね。あいつらタランティーノはもう絶賛するくせにね、あのねオーバーザトップとかバカにするわけです。
タランティーノは好きなものを別に追いかけるわけじゃない
ですからね。どっち同じよねのと思うんですけどね。
すみません、なんかディスっちゃって。
いやいいと思う。
リア充ディスりにな
っちゃって
。ふざけんなってことです。
野獣良くないぞ、
うん、聞いてるかと。野獣はね一人として聞いてないみんなねあのうまくいってない人とかが聞いて誘引を下げてます、はい、あの僕のリサーチによるとそういう人しか聞いてない本当にいい
ね、メールとか来てたの
そうですね
深くつながれる気がする
自分のオナニーの話をメールで送ってくれるって既得な方だ
ね本当だね、やっぱオナニーの話ほど面白いもんないですね。
面白い
みんななんか自分でね、うん、発明してるから面白いですよね、うん、なんか
一昨日うちの妻が、
うん、
12時半にいつも終電に帰ってくるんですけど、うん、帰ってきて開口一番こう玄関の扉をガーッ開けて、うん、ちょっと聞いて絵のシーンっつって、うん、いよいよ女性ものの天下が出るのっつって、
うん、ああ出るらしいですね。
出るらしいんです。
あれはなんですか、棒状になってる
とか分かんないんですよ。どんなになってるのっつって、うん、ちょっとじゃ今度買ってくるからっ
つって、うーん
それだけです最近一番びっくりした
性にオープンな伊藤家の話をしていただきましてありがとうございます。
びっくりしちゃった
またねこれ伊藤さんの奥さんもね、うん、またなかなかのねなかなかの玉だという話を
本当に面白いんですよたまにツイッターで交流させてもらう
そうなんです
。あの明美列車さんのファン
ありがたいこと
に、ね、なんかすごい話を、ド級の話をちょっと聞いたりします。
びっくりするんです。だから俺全然、だから俺普通にあの妻の言った一言とかを台本にしてますから、ね、うん、面白いです。
あ、面白くて、
うん、でちゃんときっちり笑いを取り上がるんですよ、それが、うん、腹立つこと。
なかなかハイセンスな、本当に、うん、なんかちょっと女性予定のが気になるな、
うん、ね、うん、
イロハとかいう名前だったような気がするんですけどね。
あ、天下じゃない、そう、
うん、
ちょっとやっぱ
使ってみないとね。
すごいね、そういうのは。でもあの天下を作った人があれなんですよね、勃起世界一のチャンピオンなんですよね、確か。
ずっと何し続けるらしいですね。
へ
え、うん、何時間も。
な、日本人、
日本人、
世界マスターベーション大会チャンピオン、
勃起持続力を競う大会があって、前回の記録を自分で更新したらしいです、うん、ちょっとブブカみたいな。
すごいですね。
でもう出ないらしいです。もうこれ以上はもう記録はもう誰も出せないだろう、う
ん、日本からね大量のエログッズと大量のテンガとローションを持って行って、うん、もうちょっとずつシコシコシコシコやって、
うん、すごい、
まあ、テンガ本当にちょっとすごいですからね、
うん、
びっくりします。
テンガ使ったこと
ないんですよね。もうなんか怖いんですよね、うん、
あ、そっちにハマるの、
あ、もう、
それ帰ってこれる、そんなことはない。
ない。帰ってこれる、すぐ。出入りできる。
あ、意外と、
コツを覚えれば。あの、やっぱ、タイムトラベラーみたいなもんだから。
何ですか、それ。
いや、この間使ったんで、ちょっと。
ああ、最悪ですよ、これ。
シャメ取って ね、あれ今ね、ザトウイチさんがね、己のおっちんちんにね、天がエッグですね、あれは。
あれがエッグ、
カプセル状のエッグを装着したシャメを我々に見せてきたんですけどね。
これなんか、あれ、先っぽだけを覆うみたいな。
でね、すげえ伸びるから、
伸びる
なって伸ばして、棒全体もね、包み込んだり。
あ、これ伸びるんだ。
いいですよね、
天がエッグ。あれですか、なんか、キータンポみたいな感じに。
そうそうそう、キータンポみたいな。キータンポ食べたくなる。
手塚治虫の帽子みたいな。
そうですね。
あれ、可愛らしい。
そういうことなんだ。なんかカリメロとかね。
あ、カリメロみたいね。ちょっと。あ、だから、ギリギリだから、グロさがなかったですもんね。竿の部分だけ、使ったんですけどね。
だよ。
いただいた方に、ちゃんと使いましたっていう証明で。
そうだ。
エッグはちょっと使ってみよう。エッグは使ったことないですよね。
天外エッグもね、まあいいですけど、なんていうの、iMac みたいになってるやつがあって、5000円ぐらいするんですけど、洗って50回ぐらい使えるっていうので、僕も50回以上使ってるんですけど、
衰えないですか？
まだまだいけますね。
むしろ馴染んできてる。
馴染んできましたね。洗うのが大変でね。
なんか仕組みがよくわかんないんですけど、電動かなんかで。
違うんです
よ。
いや、構造がもう多分あれもう考え尽くされたら。
そうですね。閉じると、まあ、おまんまんみたいな感じ。
はいはいはいはい。
で、
あ、それ自分で。
まあ、留め具みたいなのがパカンってこう、止めてですね。で、まあ、ローションなんかも入れて。
あとちょっと空気調節穴を使ってこう、
ハ
ンドリングができるわけですよ。
圧縮。みたいな。
バキュームが好きな方はこっちを押してくださいって書いてあって。
え、でもや
っぱ。超メカニカルな。
でも電池を使うわけじゃない。
使わないです。だからね、意外に全然変わらないと疲れるんや。
何？盛り出しましたよ。何ですか？
今左右で音拾ってたから。
ステレオみたいな。
使わないシステム。使わないんだ。
ただこれ、やっぱ同居してたりね、僕は弟と住んでるんですけど、弟は見つからないようにね、洗うのが本当大変でね。
何回も使えるん？
ええ。洗ってね、乾かして。で、乾かす、あのね、機能もついてて、ちゃんとなんていうの？物干し台みたいになるんですよ、留め具が。で、そこにポコンとかけて、もう考え尽くされた、ほんと、ジャパニーズインダストリアルっていうんです
か。デザイン自体がオシャレだから、テーブルの上にとか、こう、インテリアみたいな感じでトンと置いてても、一瞬わかんないし、なんかね、サイクリングのドリンクホルダーみたいな感じで、ドリンクみたいな感じの。
Wi-Fi のルーターみたいな、なんかちょっとね、電気の変わりまして。
おいくらあるか。
5000円ぐらいします
。あ、そうですんだ。
でも、ピンキリで、全然、廉価版もあるんで。
目がだんだんとしてます。
僕も妻に割れないように。
あ、本当に？
これで喋ってるの？世界中にバレてますね。もう全然もう、白を切り通して。
あれは脚本があるんだとか。
尽くしたかな、これ。
そうですね。
ホットファズからも完全に天眼になってますね。SOD の回し物みたいになってますね。あれですよ。これが今流行りのステマですよ。
あ、ステマ。ステルスマーケティング。
天眼のステマなんですよ。
天眼のステマ。
ステマは大丈夫です。
ステマって何ですか？
じゃあ、それはじゃあまた後で。
簡単に言うと、広告に見えないふりして広告っていう。これいいですよみたいなことをあからさまに言わない、うんうん、この間これやってみたらすげえ良くてみたいな、なんかもうさもお金もらってないけど俺は本当に好きみたいな、
それ何の略なんですか？
ステルスマーケティング。
ステルスマーケ
ティング。ホットファズでいうハートブルーとか。
ああ、なるほどね。
ハートブルー見ちゃうじゃないですか。
すごい、まあすごいためになりました、ね、ステマステマ。
まあこれでハートブルーからの関係者からお金もらってたらステマになります。これもらってないから本当に趣味で好きで言って
る。僕たちはステマ。
誰からも何ももらってないので、ステマではない。
ではない。
こうやって今天下の人からなんか優遇されたらステマになりますね。
俺が今天下をはめてる状態で言ってたらステマ。
ステマですね。
これなんか、ポッドキャスト頑張ってね、天下をこう、もらえるように、
ね。ああ、なるほどね。
あ、
ね、毎回天下の話したら、あの天下の人に届くかもしれないですよ。
あ、可能性ありますよね。
うん、まあ、鼻で笑われるだけの可能性もありますけど
ね。かといって家に1000個くらい送られたらい
い。目が合うな。
そうですね。いいですね、それね。
天下師します。お腹すいたら天下食べちゃったりして。壁剥がして煮て食べるみたいな感覚で天下のね話ばっかりで申し訳ないですね。なんでしょうね。あ、ちょっとね、なんか漏れてるやつちょっと読みましょうか。なんか、はい、なんだっけな。
もうちょっと面白かったのあれですよ、これ。何武器を確保するときの場面はリーサルウェポンの予告編の音楽だったって。
そうそうそう。
すごい、そうかと思って。予告編でしか使われてない音楽。
そう、本編に入ってないんですって、名曲なの。本当に映画オタクなんですよね。
オタクですよね。
予告編の音楽が好きとか、やっぱちょっとオタクっぽくてね。僕もこれ、いいエピソードですね。
うちのここの家主の方っぽい感じがしますよね。
あ、そうそうそうそう。このね、予告編の音楽がすごくいいんだよ。つって本編はつって、別に。すっぽ向き出してるんですけども
。ちょっと似た感じ。下
手したら下打ちして、なんか苦手らしく、別に見なくて。なるから。
こういう感じですね。
その部分だけ DVD で流して見せてくれる。
そうそう。
本編は全く見せて
く
れない。
変
わったのはいい。なんかあれがいいですよね。この人たち全員自分で脚本も監督もできるじゃないですか。
そうですね。
で、出てるっていう。エドガー・ライトだけ出てないけど。
あ、そうだそうだ。
そうだけど、本人たちも全然自分で作れるっていうのも、ここもね、まあ、モンキー・パイソンに近い。あんまりハリウッドってそういう人たちって、ね、ちょっと最初煙たがられるみたいなね。監督で成功してから制作やって、俳優で成功してから制作やって、監督やってみたいな流れですけど。全部できた方がいいんだなって見てて思います。
向こうって組合がうるさいから分業じゃないとダメとかあ
るんです
か。
ああ
、ありそうですね。
なんかね、脚本家とか特にうるさいというような話聞きますよね。
4、5人がかりで入ったりとかしますよね。
脚本家協会に入ってないとね、クレジットできない。
あ、本当。
あ、そうですよね。
なんだ。お金で買えるんですか。
うん、そうですもんね。
お金買えるか。
何ドル出せばいいんですか。
お金借りとかどうかは分からない。
了解はどこでできるんですか。もうちょっとお金払って、キャンペーンとか入ろうかな。クレジットだけしてもらって。
なんかうるさいらしいです。
ちゃんと守られてはいるんだけれども、それが逆になんか変な感じにしちゃうっていうのも、日本はちょっと見習った方がいいかもしれないなっていうところはあります、
ね。逆に。
まあ僕、まあつい最近っていうか、ね、脚本の部分でもう大怪我をしてるんで。あんまりね、あの権利を守ってくれない、脚本家っていうものの仕事を分かんない人が脚本に対していろいろ口出ししてくる状態が結構あるっていう。なんでみんなで寄ってたかって作品をダメにしようとしてる
っていう。一番ね、気づいてないでしょうね、多分。これダメにしてるって分かんないうちにね、なん
かやっちゃう、ね。まあちょっとね、伊藤さんと歩きながら話してて、やっぱなんか、変動多くして、山に登るじゃないですけど、なんかね、だから本当にアイディア出しとかの、みんなが本当に自分に参加できる時にバーって出す分にはいいんだけど、一回走っちゃったら、監督とか演出に任せないと、まあその脚本は脚本の人に、そこは分けた方がやっぱりちょっとね、
いいんじゃないか。
だから作り手の責任も曖昧になるじゃないですか、映画のほら。委員会制作方式ですかね、制作委員会方式か、
言われるね、もうね、
連名でね、誰がこの映画ダメにしたのか分かんなくなっちゃうんで、あれも全然良くないですよね、あの方式って、
ちゃんと信頼関係ができてたら、ね、作りながらでも全然いろいろ変えていけるんだけど、それができる前段階でそんなことされたらもう、あれは良くないなと思って、どんなにでかいバジェットでも、でかいね、なんかそのネームがあっても良くはならねえんだなっていうの。
でもね、やっぱもともとね、お金が集まんないからね、みんなでね、こう出し合ってみたいなね、感じで、文化方式ってね。
あ、やってたはずですよね。
それがね、なんか、うまいこといく場合もあるし、うまいこといかない場合の方がもう、多分多いと思うんですよね、なんかね。
そうですね。まあね、この江戸川さんたちはね、結構その、インディーズをさらに良くした、ブラッシュアップしたやり方でやってて。そう思いますね。インディーズの悪い部分があんま見えてこない、なんか、きちんとなんかそのままうまくやってるみたいな感じがしますよね。
なんかそれがね、まあわかんないですけど、まあ今もまあね、
ちゃんとした映画撮ってるけど、よりメジャーな、うん、なんかものを、それこそ、まあ、ピーター・ジャクソンじゃないですけど、うん、ドンといつかなんかやる、
はいはい、
やって、いつの間にかすごい名前になってるんじゃないかなっていうところに期待をしたいなと。うん、で、こういう人がそういうところに行ってほしいなと思うし、うん
そうですね、
映画愛むちゃくちゃある人だから、
うん、そうですね。
そういう人が天下を取ってくれたら、なんか、まあでもハリウッドでそういうね、人をちゃんと受け入れたりもするし。
そうですね。
あと、なんか逆に、言葉図だけじゃなくて、うん、ショーン絡みで、ちょっとこれ言いたいとかあれば。
ショーン・オブ・ザ・デッド。いや、でもな、なんだろう。まあ、多分そのショーン・オブ・ザ・デッドの時も話したと思うんですけど、ロメロが認めた唯一のゾンビ映画っていうところは外せないのと、あと、彼らが、ショーン・オブ・ザ・デッド出て、で、ロメロがまたゾンビ撮るとき、あれ何の時だよ、ランド・オブ・ザ・デッドでしたっけ、あれの時にメインキャストでキャスティングされたのに、うん、いや、ゾンビやらしてくれって言って、ゾンビをやったっていうのは、
いい話
だな。そう、いい話だなと思って。本当は、それこそ、メインの、なんだ、ジョン・レグイザモとかやってた役なのかな、が何か振られてたんだけど、
そうなんだ。
うん、いやいやいやいやいやいや、
ゾンビの方がいい、
ゾンビの方がいいって言ったらまあみたいなところでこうやってこう鎖つながれてる
見せ物にされてるやつね。
あれが、あれがサイモン・ペグとエドガー・ライトがやってるんですよね。っていうのはなんか、あ、いいなって、なんかそのリスペクトの仕方いいなっていうのと、そのドキュメンタリーを見てた時にロメロって身長超高いんだなっていうのを使ったんです。190近くある。
いや、まあ、ホットガズ面白かったん
ですよ。はい、ね。
じゃあ、まあ、そういう形で、またぜひ伊藤さんにも来ていただきたい
な。は
い、
あ、もうなんか呼んでください。
はい。
フラット呼んでください。ヤングガンの時呼んでください。
ヤングガンね。
ヤングガン。
やりましょうか。
好きですよ。これがまた最近見た、DHS でなんかブックオフにあったから、買っちゃったんで見たんですけど、ワンツースレで。ヤングガンやりましょう。
いいですね。
今からやりましょうか。今から。
あ、ヤングガン撮りましょう。
撮りましょうか。ああ、いいですね。
ね、せっかくこう、のもせもんチームも再開したので。
そうですね。
うん、なんか撮りたいですね。じゃあ、そんな感じで。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。